先週はイエス様が十字架につけられ、そしてその魂を主に返され、その後イエス様の弟子であることを隠していた二人のヨセフとニコデモにより葬られるという箇所を見ました。今日の箇所はそれから金土日3日目日曜日の朝の話になります。日曜日の朝、週の初めの日の早朝の出来事でした。マクダラのマリアという女性がまだ早く日の昇る前からイエス様が葬られた墓に向かう、そんな場面から今日の箇所は始まります。聖書にはマリアという人物は、たくさん登場してきて少し混乱しますが、今日出てくるマリアは以前ヨハネの福音書に出てきたお姉さんを、お姉さんマルタ、そしてイエス様によみがえらせていただいた弟ラザロを持つベタニアのマリアではなく、今日出てくるマリアはかつてイエス様によって7つの悪霊を追い出していただいた、そんな過去を持つマクダラのマリアという女性です。しかしここで皆さんに想像していただきたいのは、どのような思いでこのマリアという女性がその朝早く日の昇る前にイエス様の葬られた墓に向かったかということなんです。マリアはイエス様に助けていただき、それゆえにイエス様を心から愛し慕っていた一人でありました。そしてこのマグダラのマリアはイエス様が処刑される時にもその十字架のもとにあってイエス様の様子を見ていた、目撃していた一人でもあります。きっとその世の中にあって大切な人が急に十字架につけられて処刑されてしまう、そんな悲しみの中に包まれ、またもう頼る人が自分の身近にはいない、そんな絶望の中にあったと思うんです。墓に来たくても安息日であったゆえに行くことができなかった。そして安息日が明け、少しでも早くそんなイエス様のところに、イエス様の近くへと行きたい、そんな思いで墓に向かったのではないかと思うんです。しかしそんな思いであったマリアに追い打ちをかけるように、そこで起こった、いや起こっていた現実はさらに彼女を悲しませ混乱させるものであったと思うんです。なんと彼女が墓に着くと、封印されていたその大きな墓石が取り除けてあったわけなんです。それで2節、走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていった。誰かが墓から主を取ってきました。主をどこに置いたのか私には分かりません。マリアはもう混乱してパニックになり、とにかくイエス様の弟子のところへと、ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子、この人物はヨハネの福音書を書いた著者であるヨハネ自身だと言われていますが、その二人の弟子たちに何が起こったのかを伝えに来ます。そしてその報告を受けたペテロとヨハネは早速墓へと走っていくわけなんです。ヨハネが先に到着し、そして墓の中をまず見るわけなんです。そうするとイエス様を包んでいた天布があることを確認します。しかしヨハネはこの時お墓の中には入っていませんでした。そしてもしかしたらペテロの方がヨハネよりもうちょっと年配だったのかもしれないですね。はあ、はあはあ言いながら、多分やっとの思いでお墓に着いたのでしょう。遅れて到着したペテロが6節7節ですよね、シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。まあ、ペテロは到着が遅れましたが、その墓の中に自ら入り、そしてそこにはイエス様の葬られた体がないということを確認するのです。まあ、そんなペテロを見てヨハネも続けて墓の中に入り、その事実を確認するわけです。そしてそれは大きな事件であったわけですから、ペテロもヨハネも今度は残りの弟子たちにそのことを伝えるために彼らは帰っていくわけですが、そこにはマリア一人が残されていました。きっとマリアはそんな想像もしていなかった出来事のゆえにショックでその場に佇み泣いていたわけなんです。イエス様がいなくなってしまった、イエス様が召されてしまった、そんな悲しみに加え、今度はその亡骸を誰かが奪い去ってしまう、そんな悲しみにショックを受けているわけですが、そんな悲しみの中、マリアも墓の中を覗むと、その墓の中には12節、すると2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った、なぜ泣いているのですか？彼女は言った、誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。きっともうマリアはパニックで動揺していたと思うんです。その先にペテロとヨハネはお墓の中に入っていきましたが、そのお墓の中にいたのが御使いであるということも分からずに、もうただただイエス様の体がなくなってしまった、誰かに奪われてしまったということを必死に伝えるわけです。その時なんです。14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。なんと復活されたイエス様がマリアの後ろに立っておられた。そしてそのイエス様が彼女に言うのです。マリア、なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。マリアが混乱していた状況が手に取るようにわかりますが、後ろにイエス様が立っているにもかかわらず、マリアはそれがイエス様だとは気づかず、墓の管理人だと思い話しかけるわけなんです。その時に、イエス様は彼女に言われます。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。マリアと直接イエス様に名前を語りかけられた時に、ようやくマリアはその人物が復活されたイエス様だと分かり、先生と応答する。そんな出来事が今日の箇所には記されておりました。イエス・キリストの復活、これは私たちが信じるキリスト教の教えの中でとても大切なテーマであると同時に、多くの人において、特にこの世の中の現実の中においては、復活というこの事実をどのように受け止めることができるのか。きっとこの世の現実で見るならば、死んだ人が復活するという話はなかなか受け入れがたい出来事であるかと思うんです。しかし私たちクリスチャンは、信じがたい難しい出来事ではあったとしても、このイエス・キリストが 死からよみがえられた、復活されたということを信じるわけでありますが、どのようにして皆さんはこの復活を事実だとして信じることができているでしょうか。どのようにしたらこのことを受け止める、事実だとして受け止めることができるのか。そこで今日は今見てきた墓の前でのこの出来事の中に3つのことを考えていきたいと思うんです。それは伝えられる、見る、そして聞くという3つのことなんです。まず墓に向かい、その墓に起こった出来事はマリアによって弟子たちに伝えられました。伝えられたということなんです。そしてマリアから伝えられたペテロとヨハネが今度は仲間の弟子たちに伝え、そしてその復活の事実は弟子から弟子たちへ、そして次の世代から次の世代へと語り継がれ、そしていつにしかこの聖書という文書の中に書き記され、そして今までの私たちに、これ今生きている私たちにまで伝えられてきているものなんです。まあ当たり前でありますけれども、復活されたイエス様ご自身を見ることができたのは本当に初代の弟子たちの幾人かだけだったのでしょう。それ以外の弟子たちは、そしてその後に続くキリスト者たちは伝えられてきた復活の事実を聞き、そして信じているわけなんです。しかしこの伝えられているということを、あ、そうなんですかと簡単に信じるということはきっと難しいことだと思うんです。実際にお墓で実際に起こった出来事を伝えられた弟子たちも信じることができなかったわけなんですよね。ルカによる福音書にはこのように書かれているんです。この女たちはマクダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとで会った。彼女たちとは一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した、伝えています。ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。まさにイエス様が復活されたその朝の出来事であったに、その朝でも女性たちから伝えられた復活の事実はたわごととして受け止められ、信じる者がいなかったとあるように、伝えられてきたニュースを簡単に信用することができなかった。そして私たちもきっと聖書を読み、またいろいろな方々の話でイエス・キリストは復活したんですよということを伝えられたとしても、なかなかその事実を、あ、そうなんですかと信用することができない、そんな難しさもあるかと思うんです。そこでヨハネの福音書に戻りたいと思いますが、ヨハネの福音書ではマリアの報告、マリアから状況を伝えられたペテロとヨハネは、まあ、たわごとと思ったのかどうか分かりませんが、とりあえずそのことが事実なのかどうなのか墓へと確認しに行きます。そこで何かをしたの、そこで何をしたのかというと、2つ目のポイント、見るということをしました。まあ、私たちも伝えられた情報を確認するという作業に行くと思うわけなんですよね。6節からもう一度見てください。シモン・ペテロも彼に続いてきて、はい、雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。まあ、ヨハネも最初覗きますけれども、彼はどういうわけか墓の中には入っていきません。 そして続いて到着したペテロが墓の中に実際に入り、中を見るわけなんです。そしてマリアが伝えたように、そこには雨布だけが放置されており、イエス様の体はありませんでした。その事実を見ます。そして8節を見てください。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。これは先ほども言ったようにヨハネ自身のことですが、今度は先にはお墓に入らなかったヨハネはペテロに続きお墓の中に入ります。そして見るのです。そして信じたと書かれています。聖書はとても面白く、このペテロが見た時の7節の見たという単語と、ヨハネが続いて入ってきて見て信じた時の見たという言葉は、実を言うと日本語では同じ動詞ですけれども、言語のギリシャ語では違う単語が使われているわけなんです。ペテロの見たという単語は、まあ、普通にそのままを見るという、シンプルな意味のある単語なんですけれども、今度8節なんです。ヨハネが今度見て信じた時の見るという単語は、ただ普通に見るという意味ではなくて、実は心を通して見る、または深く見る、すなわち霊的な視線で見るという、もっと意味のこもった見るという単語が使われているんです。なるほどなと思いました。確かに私たちは情報を聞き、そのことを確認するために見ます。そして見ると信じます。しかし復活されたイエスを信じるには、ただ見るだけでは足りない。それは私たちのこの肉眼で見るだけではなく、そこに込められている深い意味を心の目で見る、または霊的な目で見るという、そのことが大切になるのではないでしょうか。ヨハネは最初に墓の中に入らなかったということを何度か言いましたが、それはきっとヨハネはユダヤ人たちのその時の、まあ、立法でもあり、常識であったように死体に触れると汚れるという教えがありました。ですからもしかしたらヨハネは墓の中にそういう社会でのそういうしきたりがあるので、積極的に入るということを、ためらったのではないかと。だから墓の外から覗いただけだと言われています。しかしヨハネは二度目そのようなこの世で考える常識にはとらわれずに、自ら持って一歩踏み出し、その墓の中に入り、ただ見ただけではなく心の目、霊的な目で見たときに、イエス・キリストの復活ということを見ることができ、そして見て信じたと受け止めることができたわけなんです。二つ目のポイントは見る。しかしただ見るだけではなく、私たちがこのことをどのように見るのか、そのことが問われてきます。そして最後は聞くです。復活後のイエス様は、聖書を読むと皆さんもお気づきになるかと思いますが、少し不思議な存在であります。マリアの後ろに立たれ、マリアに話しかけるイエス様がいるわけですが、イエス様とは親しい間柄にいたマリアであるけれども、そのイエス様の声にマリアは気づいていません。しかもマリアは後ろを振り向き、その人物を確認していますが、見ていますが、そのイエス様であるということには気づいていないんです。まあ、ここが復活されたイエス様の姿の不思議なところであるわけなんですが、ではこのことは私たちに何を教えているのでしょうか。 ペテロとヨハネの出来事の中にもあったように、私たちが普通にイエス様を見て普通にイエス様に聞くだけでは少し足りないのではないかということなんです。イエス様はマリアになぜ泣いているのかと心配し声をかけているのに、マリアはイエス様のことを園の管理人だと勘違いし、気づかないまま話しかけているわけなんです。まあ、通常であるならば、その人を慕い、その人のことを、に従っていた人物であるならば、後ろに立っていても声が聞こえたとしたら大体気づくのであるのではないかと思いますが、マリアは気づいていないんです。しかしどこで気づいたか、それが16節、イエスは彼女に言われた、マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエス様にマリアと自分の名前を直接語りかけられた時に、マリアはピンと気づいたわけなんです。そしてとっさにラボニ、先生とイエス様に対して応答しているわけなんです。これは私たちにも言えることではないのかなと思うんです。イエス様は語りかけておられる。マリアが悲しんで泣いているならば、そのことを気にかけ、なぜあなたは泣いているのか、語りかけておられるのです。イエス様は、復活されたイエス様は私たちにも語りかけておられるのです。しかし、私たちはイエス様の姿を見ることができません。後ろに立っておられるイエス様の姿が気づかないように、私たちにもきっと語りかけてくださる、そんなイエス様の姿をマリアのように気づくことができていないのかもしれません。しかし私たちに語りかける、しかも私たちの名前を呼ぶ、それは私であるならば栄えと呼んでくださるイエス様の声に、あなたの名前を呼んでくださるイエス様の声に私たちは聞き応答しなければいけないのではないでしょうか。それは見るということと同じで、聞くということに関しても私たちの心、信仰を持ってその声を、その語りかけを、語りかけて、あなたの名前を語りかけてくださるイエス様を聞かなければならない。そして私たちはその語りかけに対して信仰を持って主よと応答するわけなんです。復活されたイエス・キリストを信じるということは決して簡単なことではないでしょう。しかしそのイエス様、復活されたイエスを信じるとはこのようなことなのではないでしょうか。私たちはイエス様が復活された事実を弟子たちによって伝えられ、その事実を聞きます。そして私たちは本当に復活されたのかどうなのか、その事実を確認しようとします。もちろん客観的な事実を持ってその復活を確かめることもとても大切でしょう。しかしイエス様が求められているのはそれだけではなく、私たちの心の目を持ってイエス様を見るということ、見つめるということ、そして信仰を持って受け止めるということではないでしょうか。そして今も生きておられ、今も語りかけてくださるイエス様の声に聞くのです。それは誰にでもない、あなたに語りかけるイエス様の声に私たちは耳を傾けるのです。そしてその声をあなたが聞くならば、主よと私たちは応答するのではないでしょうか。 復活を理解するということは難しいことかもしれません。私たちの心の中にはたとえ信じると言いながらもどこかには本当に復活されているのか、本当にそれは事実なのか、疑いの思いがわずかながらあるかもしれません。しかしそれは弟子たちにとっても同じでした。この出来事の後、イエス様は実際、復活されたイエス様は実際に弟子たちの前に現れます。ただタイミングが悪く、たまたまその時その場所にいなかったトマスという弟子がいますが、そのトマスは弟子たちの伝えたイエス様の復活の事実を疑い、そして自分はその手についた釘の傷を見て、自分の指をその刺された脇腹の傷に差し入れてみなければ私は決して信じないと疑うわけです。そしてその後イエス様は実際にそのトマスの前にも現れてこう言われます。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じる信仰が復活されたイエス・キリストを知る、イエス・キリストに出会う、そんな中で求められるということなんです。そして復活されたイエス様と出会った弟子たちはその決定的な出来事を通して変えられていくわけなんです。ヨハネの福音書の20章を見れば分かりますように、弟子たちは、イエス様が葬られた直後はユダヤ人たちを恐れていたんです。そして彼らは戸を閉め隠れてユダヤ人たちの追っ手が来ないようにビクビクしていた、そんな弟子たちでありましたが、復活されたイエス・キリストを知り、見、聞いた弟子たちは、今度はユダヤ人たちの前へと大胆に出て行き、キリストを証しする者へと変えられてきました。変えられるんですね。リーさんのタイムリーな証しをしてくださいまして、悪ガキだったリーさんが、こんなリーさんへと、ちょっと失礼ですね、素晴らしいリーさんへと変えられる。それはリーさんが神との出会いの中で経験したことをきっと私たちに今日の朝語ってくれたと思うんです。そして皆さんもこの復活されたイエス・キリストの出会いにあって変えられた、そんな確かな証を持っておられるのではないでしょうか。あの恐れていた弟子たちが、隠れていた弟子たちが復活されたイエス・キリストと出会った時に、彼らが殉教をも恐れずに、ユダヤ人、異邦人の手にも恐れずに大胆に出て行き、復活されたそのイエス・キリストを証しされた。まさにその変えられた証こそが復活されたイエス・キリストと出会った確固たる証拠ではないでしょうか。私たちもこの復活されたイエス・キリストとの出会いの中に、私たちも変えられ、そしてその変えられた証を持って大胆に歩み出ていきたいと思います。お祈りいたしましょう。